町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは、音楽家、小西康晴さんです。どうぞ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まあ、できれば直接お会いしたかったんですけど、今日はですね、Zoom でおつなぎしてということになりますけど、は
い、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、小西さんといえばですね、私的には昨年の9月に、福岡でベイサイドフェスティバルの、まあ、前夜祭で、はい、博多パラダイスというですね、はい、博多ポートタワーの展望室で、DJ イベントをやった時にですね、小西さんに DJ としてご出演いただきまして、はい、ありがとうございました。
もう本当にお招きありがとうございました。
いえいえ、どうでした、イベント自体は。楽しんでいただきました。
いや、最高でした。とにかく夜景がもう素晴らしくて、
はい、
感動しました。
ああ、そうですか。いや、はい、もう私ね、ちょっと実は思い違いをしていたというか、てっきりなんとなくですね、まあ、常盤さんもいらっしゃったし、まあ、小森さん、映画室さんも飛び込みでということだったんですけども、まあ、なんとなくこう、はい、大人なラウンジっぽい、DJ タイムかなと思ってたら、小西さんがもう思いのほかアゲアゲなチューンの連発で、ものすごいもう熱気がすごかったですね、あの時の空間は。
そうですね、ポートタワー
揺れてましたよ。
本当に揺れましたね。
どうなんですか、小西さん、割と普段からその DJ をされるときは、まあ、ようなもうかなりテンション高めなことが多い感じですか。
いや、もちろんあの日もラウンジな綺麗めな音楽も持ってって、
もちろんありましたけどね、そういう時間帯も、
はい、ただお客様がとても多かったので、
はい、
やっぱりちょっとサービスしたくなりました。
いや、もうめちゃくちゃ喜んでましたもんね、お客さんたちもね。
ありがとうございました。
もうずっと余韻もなんかの感じながらということだったんですけども、あれは実際博多でいうとどのくらいぶりだったんですか、小西さん。
いやー、かなり久しぶりだったと思います。多分スクーターズの博多公演の前に常盤さんとご一緒して DJ やって以来だと思うんで、
それもなんか 6,7 年ぐらい経ってませんもん。
そうですね、もっと経ってるかもしれません、
ね。はい、そんな感じですよね。
はい、
何かこう福岡の思い出とか何かあります、こういうところが過去あったなとか。
いや、福岡思い出多いんですけどもね。
どうですか、好きな場所ですか、福岡っていうのは。
あ、もちろんですよ。
あ、本当ですか。
好きな人も多いし、レコード買うのも最高の街だし。
なるほど。
はい、
またじゃあこれを機にちょいちょいまたよかったらね、福岡、まあ、今回この番組も実は福岡に来られるというね話が多分後ほど出ると思うんですけども、
はい、
皆さん楽しみしてますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、その9月に博多パラダイスにお越しいただいたその翌月にですね、小西さんが実はアルバム失恋と特恋をリリースされまして、はい、これがまさにちょっと私も驚きましたけども、まあ、はい、いわゆるこうシンガーソングライターとして小西さんが、初のアルバムを制作されたという
とこ
ですよね。はい、これはもうあれですか、満を持してというか、今までなかなかとこう音楽活動されてらっしゃって、ついにという感じもしないでもなかったんですけど、どういう心境でこのアルバムの制作に至った感じだったんですか。
いや、最初はそんな大それた気持ちは持たずに、単に一昨年やったライブのなんかスコアがいい感じだったので、
はい、
そのスタジオで収録しようみたいな、割と軽いノリだったんですけども、
はい、
作っているうちにこれはもしかしたら自分の生涯でたった一度のソロアルバムになるのかもしれないと気づいて、まあ、気づいたんですけどそれだけなんですけども、
なんかでもあれですよね、このピチカート5から、はい、2011年ぐらいでしたけど、はい、ピチカート1というソロプロジェクトみたいなのも始まっていたし、
はい、
まあ、なんとなくその予感されるようなことは泣きにしもあらずではあったんですけども、しかし、ね、実際もうほぼ前作もちろん自作自演という形で歌も、たくさん歌われているという。
そうですね、はい、2011年にピチカート1っていう プロジェクトを始めた頃はまだ自分で歌うって気持ちは全くなかったんで、
うん
うん、やっぱり変わりましたね、うん、
でもなんかね私あのもちろん何度もあのアルバムあの拝聴させていただいた中で、
はい、
あもしかしたらなんか例えば人の楽曲をプロデュースしたりされたりとか、まあ、ピチカート5も含めてかもしれませんけどなんとなくその原型はああいう風に実はまず楽曲のまず最初形としてはあんな風にまず出来上がってるのかなという想像もしたんですけど、
あ
どうなんですか作詞作曲される時の何かあの最初のまた形というか
ね、うん、基本的には当て書きで書いたり、
うん、
アレンジも込みで書いてるので、
うん、
でもやっぱりどっかに自分が出てしまったんでしょうね、
うん
うん、気づかずにな
るほど、
うん、
なんとなくこう、はい、私の中では、はい、そのまあ、ミュージカルな雰囲気といったらあれかもしれませんけどあのまるでこうミシェル・ルグランのロシュボールの恋人たちとかねそういう何かこう、はい、あのレシェル・ブルの甘さじゃないですけど何かこうささやくようなこう歌いとあとその詩的な世界雰囲気がなんか、まあ、それ小西さんのもしかしたら原点にもそういうところが終わりなのかもしれませんけど、うん、なんとなくやっぱ普通のただのシンガーソングライターではないぞという雰囲気には満ち溢れていますよね、う
ん、あ、
う
ん、あのねそれについて、あの、はい、友達にちょっと指摘されたんですけどもあの僕の作る曲って基本的に、
うん
日本語のイントネーションにすごく忠実に作ってるんですよ、メロディーラインが、
う
ん、それで忠実すぎて逆に言うとほとんど歌ってるように聞こえなくて喋ってるように聞こえるっていうぐらいにまでなってるって言われて
なるほど、
うん、なんか歌ってるレコードっていうよりはおしゃべりしてるレコードみたいに聞こえたって言われまして、
うんうん、
ウィシェル・ルグランって今おっしゃってくださいましたけども、はいシェルブールのママさんとかロシュポールの君たちって、うん、まさにセリフがそのまま全部メロディーになってましたよね。
ですよね、はい、
うん。あれに近く聞こえたのかもしれないですね。
あ、じゃあもう狙ってというよりも自然ともそういうスタイルというか。
そうなんですよ。なんか歌い上げるよりも、うん、あの本当日本語のイントネーションにメロディーとかコードがついている、ハーモニーがついているっていう感じの音が好きなので。
うんうん、
はい。
なんかね、だからこうサビのリフレインとかっていうよりは何かこうずっとこうその語りみたいなことでいうとかえってその言葉が耳に残ってくるというか
うん
そういう歌が非常にこう多かったんですけど、
うん、
これは何かそのタイトルもちょっと面白いですよね失恋と特恋という
ありがとうございます
これは何かまたコンセプトというか何かこの作るうちに何かそういうテーマが浮かんできたっていうこともあるんですか
いやタイトルはね迷いに迷いまして、
はい
40個くらい考えたかな。
ほう。
最初は美しい星っていうタイトルで、
うん、
美しい星の写真にしてたんですけど。
ああ、まあそれもね、なんかいい感じですけどね。
なんか、これだと埋もれちゃいそうって思って。
はあ。
で、ずっと考えてるうちに40個くらい考えて。
うん。
そしたらちょうど、あの、9月にマスタリングの前後に、自分の父が亡くなりまして。
あら、はい。
お葬式会から帰ってきて、
うん、
あの親父の本棚をつらつらこう見てたんですね、
はい
まあ、こういう本読んでたんだなみたいな、
うん、
その中に夏目漱石の、
はい、
なんかあの作品ガイドみたいなのがあって、
うん、
でその中で漱石の言葉をあの門弟の誰かに当てた、
うん、
書簡の中に、
はい
特恋と失恋という言葉があったんですよね。
あなるほど。夏目漱石なんですね、うん。特恋という言葉は特に珍しいなってちょっと思ったんですよね。
いや、僕もその時知りました。
あそうなんですね。
ね
まあ、恋を得る特恋という意味ですよね。
はい。
はい
はいうん、うちの社長の長谷部さんは前から言ったと言ってましたけどもね。はいはい
まあ、失恋はよくね、あの聞く言葉ではないけど、ね、特恋はちょっとね、はい、へえと思って。
うん
まあ、しかし、なんか言えてみようというか。はい
そうですね、
言葉からなんか、ね、インスパイアされるとこありますよね
そうですね、
うん、
失点と得点でもよかったんですけどね
なるほどね、まあ、それだとまたちょっと意味は変わるかもしれないけど
そうですか、
うん、でもなんかすごくタイトルもいいしであのジャケットがなんかあの非常にこう肖像画のような写真といいますか
あ、ありがとうございます、
ね、もうむき出しの小西康晴さんみたいなそんな感じもしますけど、
そうですね、はい、
これも何かコンセプト的にはもう自分をもうこれだけドンと出そうという思いもあったんですか。
いや、これもだから作ってる途中で、
はい、
自分のソロアルバムになるんだなって思って、うん、あったらジャケットも自分の写真にしようかなってちょっと思い始めたんですよね。
なるほど、
はい、
いやすごくこれも素敵なジャケットだなと思って。
よしです、
はい、それとやっぱりなんかサウンド的にですね、まあ、非常にこうもちろん アコースティックな雰囲気で聞きやすいさもあるんですけど、はい、なんか私特にあの印象深いのはあのチェロの響きが非常にこう、うん、残りますね。
はい、
なんかすごく小西さんの声とも非常に合ってるような気もするし、
あ、そうですね、
でありそうでない編成というんでしょうね、
うん、
なんかその辺のなんかサウンドワークも非常にこう独特だなと思いました。
はい、
うん、
僕ね
うん、
いわゆるシンガーソングライターの、
はい、
音楽の原点の一つに、
うん、
あのビートルズのポール・マッカートニーがソロで歌ったイエスタデイっていう曲があると思うんですよ、
はい、弦楽四重奏のように
そうですね、
ですよね、はい、
あのポールのギター弾き語りに弦楽四重奏がついて、はい、あのサウンドがやっぱり与えた影響ってとても大きくて、
はい、
その後のフォークのレコードとかってやっぱりチェロ1本とか、
うん、
弦楽のカルテットとか入ってるのが多いんですよね、
うん、なるほど、
うんうん、そう、あのカルテット入れるお金がない人たちはチェロを1本入れてみるみたいな、
うん、
そんな感じなんでしょうか。
なるほど、いやでもそのあたりも含めやはりこう小西さんならではというかあのすごく面白い、あのしかも非常にこうなんとなくこうずっと何度でも聴いていきたくなるような、なんかあの飽きないですね、はい、何回聴いてても。
ああ、それはね、
うん、
実は狙って秘訣があるんですけど。
なるほど、うん、ついついなんかねかけっぱなしにしてなんかいろんなこう作業してたりとか。
ああ思うつも、
はい、あそうなんです、あそれやっぱはめられたんですね、実はこっち側からすると
そうなんですよね、うん、
なるほどね、いやいや、なかなかだからその辺も含めて非常にやっぱりワンアンドオンリーなアルバムじゃないかなと私の方
が
思ったりしてるんですけど、実はあさって福岡のルームスでライブがあるということですね小西さん。
はい、
これはどうでしょう、もちろんこのアルバムを、紹介するようなライブというふうに考えててよろしいんでしょうか。
そうですね、うん、はい、
で今回はバンドセットのようですね、うん、
はい、そうなんですよ、アルバムをレコーディングしたメンバーと福岡に伺います、
うん、なるほど、じゃああれが聴けるわけですね生で。
はい、
なるほど、まあ、それも非常にこう楽しみですけど、ライブとしてはどんなライブを今イメージされていらっしゃいますか。
そうですね、前半はねじっくりと聴かれる曲が多いので、
うん、はい、
多分皆さん眠っちゃうと思います。
いやいやいや、多分寝れないと思いますよ
そうですかね、
はいはい、うん、
でもだんだん、
うん、
あの後半にかけてこう、
うん、
お楽しみを増やしていくので。
あ、なるほど、
はい、
まあ、そこはじゃあ見てのお楽しみと。
そうですね、言えない言えないなんてい
や、あとなんかその小西さんのね、あのこれもちょっとなんかこういう言い方して失礼じゃなければいいんですけど、なんかあのすごく声が若々しいんですよ。
ああ、
もうなんかね、なんか少年が歌ってるって言ったら言い過ぎかもしれませんけど、そのぐらいのなんかね、あの声の張りと言いますか。
本当ですか、
うん、なんかもっと渋いが、まあ、だから小西さんって割ともう見た目がこうマエストロっていうかちょっと渋いじゃないですかもう最近白髪でヒゲもね白くて、
はいはい、
でなんかその見た目のなんか雰囲気と声のなんかギャップみたいなのがねものすごくありますよ。
あ、
うん、
見た目カーネル・サンダースと思っていただければ
いや、なんかあのまさに博多パラダイスの話に戻るのもあれですけど、あのその時もあの DJ される時に小西さんあのエプロンされるんですよね、エプロンのような。
あ、エプロンします、
ね、
はい、
いよいよなんかあのまさにカーネル・サンダースじゃないけどマエストロな雰囲気がありますけどね DJ の時もね、
はい
は
い、
うん、でもあの歌ってる声は非常にこう、うん、すごく若々しいし、 あとなんかね曲の、まあ、これは詩的なところもあるとは思うんですけど、なんかこうジェンダーレスな、すごくこう、うん、女性なこう言葉にも聞こえてくる場面が多々、うんうん、曲の中にもありますしね、
うんうん、
あまりこうそこの精査というか、あまりこう性別的にはこだわってらっしゃらない感じもあるんですか、楽曲を作るときに。
あ、逆にあの、うん、ピチカート5の曲は、うん、あの僕が書いた時点であの一人称僕っていうのを女性の宮さんに歌ってもらった曲が多かったんで、
う
ん、
あ、そうですよね、うん、
この意味ではね、あのジェンダーが2点3点してるかもしれないですね、
うんうん、特にじゃあその自分の、 あの言葉というよりはそのなんか自分がこう、 このこういう人に歌ってほしいとかそういうようなものがなんか実はあったりする場合もあるってことですかね。
もちろんそうですね。
あ、
うん、
でしかもそれをまた今度さらに自分が歌うというね。
そうですね、
うん、その面白さも、
うん、
ありますよね。
はい、
うん、いやでもあの私が言うのもあれですけど、どんどん小西さんまたアルバムを作っていかれていった方がいいんじゃないかなって、なんかね、
ありがたい。
もっともっとなんかいっぱいこう聞きたいというか出てきそうなそんな感じもありますけど、どうですか、なんかよりこう楽しくなってきてるとこないですか、音楽にと向き合う。
あ、でもそれは確かにあります、
うん、
自分で歌ってみて本当に楽しくなってきたとこはあります、
うんうん、なんかこう人にね提供するのもあのもちろんお仕事ですからあれでしょうけど、なんかこうやっぱりこうちょっと違ったりとか、なんかギャ、うんうん、ね、あの良くも悪くもギャップが生じたりするんじゃないかなって思うんですけど、もう、ね、うん、ご自身で完結されるわけですもんね、ほとんど。
そうですね、
うんうん、そこちょっと、あ、あの似て非なるというかちょっと違いますよね、
うん、あのね、もともとだから僕ピチカート5の活動する前からあの、うん、いわゆる職業 作曲家になりたかったんですよ。
あ、なるほど、うん
うん、で、あのいい曲書いたらたくさんの人に歌ってもらうっていうのが、
うん、
憧れだったし理想だったんですけども、
うん
うん、やっぱりピチカート5の曲、あの、まあ、東京アルの詩とか、
うん、
メッセージソングとかはまだ、はい、いいんですけど、あんまりたくさんの人にカバーされたりしなくて、
うん、
でもっとしてほしいなっていつも思ってたんですけど、
うんうん、
でもそれならまず自分で歌えっていうことに気づきまして、それで先に歌い始めたって感じですかね。
なるほどね、
はい、
でそうやってまたあのご自身でされながら今度はまた逆にこう、プロデュースだったりとか人に曲を提供すると、はい、またなんか広がりが出たりするかもしれませんしね。
そうですよね、うん、
なんか僕勝手になんか堤恭平さんの後継者みたいなねイメージも小西さんにはあの持ってた
そんなそれ多い
あったんですけど、なんかその堤さんはでもあまりこうご自身で歌うイメージは全くなくて、
そう、
ね
ね、
うん、でも小西さんはついにもうまさに自分でももうそういうことをされていらっしゃるというところで言うと、ちょっとまたね新たな世界がどんどん開かれていってる感じさえしますよね。
恭平先生の音楽聴いてると、はい、ああ、この人はそれでもやっぱり心の中で歌ってたんだろうなって思いますね。
なるほど、それはもうバカラックとかでもちょっとね、うん、そういう近いものがあるのかもしれないですよね。
そうですよね、うん、
まあ、バカラックさんの方がもしかしたら後半ちょっと歌ったりされてたイメージもありますけどね、
うん、バート・バカラックがあのライブで一曲ちょっと歌ったりする、
うん、
あの感じが大好きだったんですね。
なんか味があるし、
うん
うん、いやまさに小西さんもそこじゃないですか。
いや嬉しがらせないください
いやでもそのぐらいなんかね、やっぱ意外とその日本にそういうタイプの作家がいらっしゃらないなっていうのもあるので、ぜひ小西さんにはその、 あのところをですねどんどんどんどん言っていただければなと思うところもありますよ。
よろしくです
あのどうですか、いや、あの、まあ、いろんな音楽の向き合い方が今あって、もちろんそのご自身でシンガーソングライターの活動、そして、DJ もあるし、それからプロデュースワークやリミキサー的なお仕事もあるんでしょうけど、その辺のなんか自分の中でこう仕分けされてることってあるんですか、それとも何が一番こう楽しいとか。
いや今どれも楽しいんですけど、うん、特にやっぱりギターの弾き語りの仕事が、
うん、
のが一番面白いかな。
なるほど。あれですか、曲を作られる時もやっぱギターをから作ることが多かったりするんですか？
昔はそうでした、
うん、
昔はねギター、うん、一日中触ってたこともあったんですけど、うん、ある頃ある時期から全くギターとか楽器に触らなくなって、
うん、
最近は曲はほとんど頭の中で作ってますね。
ああそうなんですね、
うん
うんうん、
もっと言うとね、うん、作ってないっていうか、うん、全部形になって降りてくるまで待ってたんですよね、
うん、もうそれはいわゆる頭の中にいわゆるこうアレンジまで仕上がった状態で降りてくるみたいな。
あ、そうです、そうです。
なるほど。じゃあよくあの視線とかメロディー視線とかありますけど、小西さんの場合はもうある程度もう完パケ状態というかそんな雰囲気でまずド
ンって
降りてくる感じなんです
か？そうなんですよね。
すごいですね、それ考えてみたらね。
すごいんですけど、まあ僕大体それが多いんですよね。
あ、やっぱりこの、うん、そのサウンドというかそれがあった中でのやっぱりメロディーだったり
そうそう
するわけですかね。
うん、うん、サウンドにぴったりの言葉ぴったりのメロディーが合うはずだって思ったし、うん、それにぴったり の歌手の人や、うん、ジャケットのイメージまであるわけですよね、
うん、
なんかそういうのが、うん、形としてドカーンと降りてくる感じですかね。
なるほど。じゃあ今回もいわゆるこう、はい、アレンジ的なことも全部小西さんの方で編曲まで。
もちろんそうです。
あ、やっぱそうなんですね。
はい、
ただその一曲を作るだけじゃなくてもうそのサウンドまでおおよそ、うん、あの小西さんの頭の中にあったものが形になったと、
はいはい、でもなんかこれからもしこのままこうして自分の曲を歌うチャンスをいただけるならば、
うん、
これからは誰か他の人がアレンジしてくださったスコアでも歌ってみたいですね。
あ、なるほど、
うん
ね、なんかこうオーケストレーションというかストリングス多めのなんかアレンジだったりとか、
そうそうそうそう、
あるいはホーンセクションが入ってくるとかね。
そうそうそう、うん、そう、僕はあんまり熱いホーンセクションのサウンド書くの得意じゃないんで、うん、そういうのは誰かに書いてもらって、
うん、
でも大変だなって、うん、
なるほど。でもまだそう考えたらどんどん進化していきそうな余地がいっぱいありますよね、小西さんのまたそのオリジナルの。
そうですね、うん、
うん、まあ、あの昨年のポートタワーの博多パラダイスの話からニューアルバムの話までいろいろお話をお伺いして、はい、そして、いよいよあさって2月1日には福岡ルームスでライブということで、はい、まあ、あのね、小西さんファン、あの非常にあのピチカート5からずっとあの追っかけてらっしゃる方も、まあ、ぜひこのライブにはお越しいただいてという感じですよね。
はい、
はい、そして、アルバム失恋と特恋も現在絶賛発売中ということで、CD レコードショップであったり、ネットで買えるということなので、こちらもアルバムもぜひチェックしていただければと思います、はい、それともう一つあのインフォメーション的なことで言うと、その2月1日のルームスの翌日は鹿児島で、もうライブがあるというふうにお伺いしてます、はい、これは
こっちはギターの弾き語りで、
うん、あ、もう完全これはソロで、
はい、
一人でされるということですね、
はいはい、
そうなってくるとまた内容が変わってくるんですかね。
もちろん全然違うものになると思いますが。
ああ、なるほど、
はい、
もうこの時ばっかりはじゃあもうあれですか、小西さんが自分でご自身でギターを弾き語るというそんな感じですか、
ね、そうですね、はい、
なるほど。まあ、あのもしこの放送を聞かれている鹿児島方面の方いらっしゃったら、2月2日は鹿児島で、ラグバグミュージック統合というところでの弾き語りライブがあるということでですね、はい、そして、まあ、小西さんに関する詳しい情報はホームページや、SNS などをチェックしていただければ、最新情報が出てくるということですけども、小西さんご自身は SNS されるんですか？
やってるんですけど、
はい、
買いかけてますね。
ああ、なるほど。じゃああまり一般の方と触れ合うようなそういう SNS ではないと。
もうごく親しい友達とだけです。あ、
もう本当にプライベートな利用のされ方をされてらっしゃるということですね、はい、でも公式なところはあるんですか、はい、ホームページだったり SNS に
関しては。もちろんシカドワンのホームページがあります。
じゃあそちらで情報発信はされているということで、
ぜひ、
はい、 ということでよろしいですね。さあじゃあ小西さん、またお忙しい中来週もゲストとしてお迎えしたいと思ってますので、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
深町さんも、はい、よかったぜひライブ、
あ、もうぜひお伺いさせてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、今夜のゲスト音楽家小西康晴さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。